はい、じゃあマタイによる10章、読みましょう。ここでのテーマはですね、使わされるものということですね。私たちはイエスの宣教、日本人がよく布教というのがありますけども、その言葉と同じですよね。イエスの宣教の働きを5章から9章までで見てきたんですね。で、最初は山上におけるイエス様の説教があって、そしてその後にイエス様が病人を癒されたり、悪霊を追い出されたりしてですね、そのご自分に権威があることを人々に示されました。そして最後にですね、9章の最後のところで、本当にこのイエス様がですね、さまざまな病人を癒されてですね、そしてこの彼らがですね、いろいろ必要を持っているんだけれども、その必要に対応しきれない状態があったわけですね。36節を見ると、群衆を見て羊飼いのいない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われたとあります。そこでイエス様は弟子たちに、収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいとあったんですね。働く人ですね、それが必要であることを言ったんです。そして10章では実際にですね、この働き手が与えられているんですね。この祈りが聞かれているわけなんです。そこで、イエス様はその選ばれたその12人の弟子たちをですね、使わす前にこの宣教のために知っておくべき事柄を指導しておられる、教えておられるわけですね。どういうことが起こるか、どういうふうにすべきかということを教えられているわけです。それでは早速、最初から読んでみたいと思いますが、イエスは12人を呼び寄せて、汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを治すためであった。イエス様は宣教の働きのために12人の弟子を呼び寄せられています。イエス様の弟子は大勢いたんですね。けれどもここで12人からなる宣教チームを編成されたんですね。で、この12という数字、聖書の中では統治あるいは支配を象徴しています。イスラエルの部族は12ありましたけれども、それはイスラエルが他の国々を支配することを意味しているわけなんですね。で、神様の約束の中で他の国々を従える、支配するというのが申命記に書かれているんですが、他のところにも書かれています。そして12人の弟子があるわけですけど、これはこのイスラエルを支配する立場に立つことを示しているんですね。イエス様は後でこのように言われています。誠にあなた方に告げます、世が改まって人の子、つまりイエスがその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も12の座についてイスラエルの部族を裁くのです。したがって12という数字は統治とか支配を象徴しているわけですね。そして彼らイエスは彼らに汚れた霊どもを制する権威をお授けになりました。イエス様がこの目に見えない霊的存在、悪霊とかですね、そういうものに対して権威を持っておられることを8章と9章で学びましたけれども、その権威を弟子たちに委ねられたんですね。で、この暗闇の力、これは実際に今の私たちの世界にも存在していてですね、特にイエス・キリストを信じる神の子供とされている人々に対抗し、そして反対し、そしてこう私たちクリスチャンをですね、滅ぼそうとしているわけです。で、私たちにはその力に対抗することはできないんですね、自分の力では。しかし使徒ヨハネは、自分の手紙、その手紙の中でこう言っています。あなた方のうちにおられる方がこの世のうちにいるあの者、つまりサタンよりも力があるからです、ね、イエス・キリストによって私たちは暗闇の力に対抗することができるわけなんですね。サタンとか悪霊とかという霊的な存在に対し、イエス・キリストの力によって対抗することができます。それでは2節を見てください。さて十二使徒の名は次の通りである。使徒という日本語は聞き慣れない日本語が出てきたと思いますけども、古藤さんもわからないと思いますが、心配しないでください。クリスチャンに聞いてもこれはどういう意味ですかって聞いてもですね、わかんないと思いますから使徒という言葉ですね、これおそらく使命を持った聖徒、聖徒っていうのはクリスチャンのことですね。聖徒って清い、聖なる徒、聖徒、徒って書くんですが、使命を持った聖徒の意味合いを込めて作られた言葉だと思います。で、これのですね、使者とか大使ですね、大使館の大使というふうに訳せば、 もっと理解できるんじゃないかなと思います。つまり使徒とは本質的に使わされるものなんですね。で、使わすものと同じ権威を持って使命を果たすものなんですね。つまりどういうことかと言いますと、日本にはアメリカ大使館があるわけです。その大使館はアメリカの国の権威をですね、この日本において行使するために使わされているわけなんですね。それと同じように使徒たちもイエス・キリストの権威、天の国の王であるイエス・キリストの権威を持ってですね、この外国、つまりサタンが支配している世の中に使わされていくわけなんですね。これが使徒であります。それでは続き読みましょう。まずペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、ピリポとバルトロマイ、トマスと主税人マタイ、アルパヤの子ヤコブとタダイ、熱心遠いシモンとイエスを裏切ったイスカリオテ、ユダである。まず最初にペテロが言及されてましたね。ペテロ、これはマルコとルカの福音書とか、あと使徒行伝にも、十二使徒のですね、名前が列挙されてるんですが、いつもペテロが最初に言及されてるんですね。というのは彼が一番最初の教会、初代教会の主な指導者であったからなんですね。そして次はペテロの兄弟のアンデレです。彼はペテロをキリストに導いた人ですね。でその次に、ヤコブとヨハネがいます。で彼らはイエスにですね、雷の子っていうニックネームが付けられたんですね。どうしてかっていうと、人々がイエス様を受け入れなかったのを見てですね、主よ、私たちが天から火を呼び下して彼らを焼き滅ぼしましょうかって言ったんですね。それで雷の子っていうニックネームを付けられました。これがヤコブとヨハネです。次にピリポがいます。でこれは使徒行伝に活躍する伝道者のピリポではないんですね。でこれはヨハネの一章の46節に出てくる、ナタニエルというユダヤ人をキリストに導いた人ですね。来てみなさいって言った人です。ナタナイルだっけ、ごめんなさい、僕もちゃんと調べてないんで勝手に言葉を作ってはいけないですね。ナタナエルですね。ナタニエルじゃないですね。ナタナエルです。そしてですね、次に、誰が出てきますか、バルトロマイですね。これは、そのナタナエル本人であるとされています。そしてトマス、これ疑う人ですね。イエス様復活された後も、私が、このなんだ、釘の穴を見るまではですね、そして触るまでは私は信じないと言ったらイエス様が現れたんですね。で見てみなさいと、イエス様手を、ご自分の手をトマスに見せられたんですが、そのトマスですね。そして主税人マタイ、このマタイの福音書を書いた主税人です。税を取る、ユダヤ人から嫌われていた人ですね。そしてアルパヤの子ヤコブと、タダイ、この、ヤコブ、これはあまり知られていません。そしてタダイ、これはイスカリオテでない方のユダなんですね。ユダですね。で次、熱心党員のシモン。この熱心党員というのは今でいう過激派ですね。ローマ帝国の支配を出てた脱会してですね、ユダヤ人の国を政治的に勝ち取ろうと頑張ってた人たちです。そして最後にイスカリオテのユダがいます。彼がいつも一番最後に載ってるんですね、人の名前の最後に。というのはイエスを裏切ったものだからです。このように12人の人ですね、イエス様はこのようにして12人を選び任命されたわけです。で次に彼らがどのようなことをしなければならないか、その使命を教えられています。5節見てください。イエスはこの12人を使わし、その時に彼らにこう命じられた。ちょっと言及しておきたいんですが、この使わしというのはアポステロって言ってですね、ギリシャ語。そして、さっきの使徒のギリシャ語はですね、アポステロスなんですね。全く同じ、動詞と名詞が違うだけで全く同じ言語、言葉が使われているんですね。つまり使わされたものというのは使徒なんですね。わかります。そしてじゃあ続けて読みます。その時彼らにこう命じられた。異邦人、これはユダヤ人じゃない人たちのことです。異邦人の道に行ってはいけません。サマリア人、これは異邦人とユダヤ人 の間に生まれたこの混血の人種ですね。サマリア人の町に入ってはいけません。イスラエルの家の滅びた羊のところに行きなさい。イスラエルの家、これはユダヤ人ですね。滅びた羊というのは霊的に滅んでいる、罪によって死んでいるということですね。そのような人たちのところに行きなさいと言われました。イエス様はイスラエル人の身を対象にした宣教を命じられたんですね。なぜかと言いますと、メシア、つまりキリストが イスラエルに救いをもたらすユダヤ人のための支配者であることが約束されていたからです。イエス様はユダヤ人に天の御国、天の国を受け入れるように促されたんですが、結局この福音書を読むと分かるんですけども、彼らは拒否しました。そしてイエス・キリストがそのために十字架につけられたわけですね。で、十字架につけられた後に復活し、蘇ってですね、そして弟子たちに命令されたんです。宣教命令なんですけども、あらゆる国の人々を弟子としなさいと言われました。そのように変わったんですね。イスラエルの家に行きなさいと言われたんですが、彼らが拒否したために異邦人に救いが及んだんですね。あらゆる国の人々を弟子としなさい。けれども最初はイスラエルへの宣教を命じられました。そして次見てください。行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。病人を治し、死人を生き返らせ、雷病人を清め、悪霊を追い出しなさい。あなた方はただで受けた。ここまでですね。ここまでですが、これですね、この7節と8節の前半ですね、このところっていうのは、これは5章からですね9章までを見ると、イエス様が行われていたことと全く同じなんですね。そっくりそのままなわけなんです。ですから彼らは、この弟子たちは勝手に自分勝手にですね、この何かやっていくということもなければ、また何かを作り出してやっていくというわけでもなく、ただイエス様が行って見せてくださったことをそのままやっていけばよかったわけなんです。なんでかと言いますと、彼らは自分自身を広めるんではなくて、イエスを代表するものだったわけなんですね。イエス・キリストの代表者、大使だったわけですね。そして次、あなた方はただで受けたのだから、ただで与えなさいですね。病人を治したりしました。で、病人を治したら、病院に行ったらお金が支払われますね。そのような感じでですね、魔術師とかですね、そういう人たちというのはお金を請求するわけなんです。けれどもですね、私たちクリスチャンはそのようなことをしてはいけません。私たちはさまざまなこの良い行いというのをしていくわけなんですね。まずこの中で、この弟子たちに命じられたのは、病人を癒すとか御国を述べ伝えるかということなんですけれども、それに対してお金を取ってはいけないわけなんです。無償、無代価なわけなんですね。無料で行わなければいけない。なぜかと言いますと、あなた方はただで受けたのだからとあります。神様からただで受けたんですね。これは何でしょうか。永遠の命、または神様からの救いですね。これは私たちが一生懸命頑張ってですね、救われようということではなくて、神様のプレゼントとしてただ受け取ったものなんです。無代価、無料、無償だったわけなんですね。ですから私たちは、そのために神の愛をですね、この無償の愛を伝えるために、人々からこの料金を取ってはいけないわけなんです。ですから献金を必要以上に募ったり、人数確保のために礼拝出席に敷いたりするなどですね、そうやって私たちの必要を満たすためにあるわけじゃないんですね。与えるためなんですね。それでは次を読みましょう。9節10節、胴巻きに金貨や銀貨や銅貨を入れてはいけません。旅行用の袋も2枚目の下着も靴も杖も持たずに行きなさい。働く者が食べ物を与えられるのは当然だからです。ちょっと矛盾してますね。今度は他の人からもらいなさいっていう命令なんです。これちょっと一見矛盾しているようなんですけども、矛盾してないんですね。というのはどういうことかというと、こう御言葉、聖書の言葉とかですね、祈りとか、そのような霊的なもの、目に見えないものにですね、時間を割いている人、奉仕している人は、この支えられるべきである、その権利があるわけなんですね。パウロはそのことを他の箇所で話していますが、このように言っています。もしあなたが見たもののものを巻いたのであれば、あなた方から物質的なものを借り取ることは行き過ぎでしょうか。同じように主も福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るように定められています。つまりですね、この教会において、その教会に来ている人々からですね、その御言葉に、特に奉仕している人々が支えられていくというのは聖書的なわけなんです。つまり宣教は物質的に支えられていくべきなんですね。それで次見ましょう。どんな町や村に入っても、そこで誰か適当な人かを調べて、そこを立ち去るまでその人のところに留まりなさい。この適当な人というのは、福音のメッセージを受け入れそうな人ですね。その家に入るときには平安を祈る挨拶をしなさい。 その家がそれにふさわしい家ならその変屋はきっとその家に来るし、もしふさわしい家でないならその変屋はあなた方のところに帰ってきます。で、心には変屋、これヘブル語ですとシャロームです。これは単に平安を表すんではないんですね、神様の恵みとかその深さ、また神様の素晴らしさを表す言葉です。シャロームって言うとですね、そしてこの平安を祈る挨拶というのはよく言われる祝祷ですね。教会に行くと一番最後にですね、父の何でしょう、何だっけ、忘れましたけども父の恵みと御子の愛と聖霊との交わりがあなた方に常しえにありますように、アーメンって手を挙げて言うわけなんですが、あれが祝祷です。これは祝祷なんです。で、どういうことかと言いますと、これによって例えばですね、神の恵みが皆さんと共にありますようにと言ったとしたら、その言葉がですね、ある人には特別に働いて、神の恵みがこう特別にこう働くっていうんですか、その1週間の間にですね、そういうことがあるわけなんです。そしたらこの平安がその人のところに行くわけですね。そして、そういう人じゃない人もいるわけなんですね。で、そういう場合であってもその平安、その祝祷したことっていうのは今度はその祝祷した本人が受け取るっていうか、この体験することができるわけなんですね。そのことがここで書かれています。これは受け入れそうな人たちです。次に受け入れない人たち見てください。14節、もし誰もあなた方を受け入れず、あなた方の言葉に耳を傾けないなら、その家またはその町を出ていくときにあなた方の足の塵を払い落としなさいですね。この足の塵を払い落とすというのは、あなたのこの持っているもの、あなたのものを全部もう取っちゃいますよって、その塵というのはその土地ですよね、土地の塵ですよね。それを払い落とすということは、あなたとは何の関係もないよということを示すジェスチャーですね。で、それがどういうことかというと、この私たちは福音のこの言葉をこうやって述べ伝えているわけなんですけど、これを受け入れない人がいるわけなんです。けれども、その受け入れないことに対してですね、私たちは責任を持っていないわけなんですね。私たちはただこの福音を述べ伝えること自体に責任があるわけですね。ですから、ここでは足をの塵を払い落としなさいとイエス様は言われています。そして15節、誠にあなた方に告げます、裁きの日にはソドムとゴモラの地でもその町よりはまだ罰が軽いのです。ソドムとゴモラのことを知っている人はですね、これはよほど恐ろしい罰であるなっていうのが分かります。なぜかというと、ソドムとゴモラっていうのは今のイスラエルの死海という場所、今の死海ですね、死んだ海って書く死海の中に今はもう埋没してるんですが、硫黄が降ったんですよね、確かね。そして本当にそこは緑がですねあって、農作物がたくさんできていたところが一気に滅んだわけなんです。そういうところですが、それよりもですね、罰が軽いんだって言ってるんですが、その町の方が罰が軽いんだっていうわけなんですけども、どうしてかと言いますとですね、ソドムとゴモラの町の人々はメシアのことを知らなかったんです。キリストのことを知らなかったんです、ね、神様のことを知ってたかもしれないけれどもね。けれども、ここではですね、イエスがメシアであることが分かったんですね。つまり多くの知識が与えられていたわけなんですね。イエス様は他のところでこうおっしゃってるんですが、多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものは多く要求されますっていうふうに言いました。つまりですね、福音のメッセージをですね、述べ伝えられた人っていうのは、それだけ責任があるわけなんですね、その知識に対して。で、全く述べ伝えられてない人とですね、本当に述べ伝えられて拒否した人っていうのは、死んだ後のね、この神の裁きのこの度合いが違うわけなんですね。もっと大きい裁きをですね、知識を受けている人っていうのは受けるわけなんです。このようにしてイエス様がどのように宣教を行っていけばいいか、その使命を教えられました。次にですね、弟子たちが宣教の地に入るときに迫害に遭います。ひどい目に遭います。その、警告、準備をしなさいということを話されています。いいですか、私があなた方を使わすのは狼の中に羊を送り出すようなものです。ですから蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさい。有名な言葉が出てきましたが、人たちは天の御国からこの外国に使わされる大使館の全権大使のようでした。その外国というのはサタンの支配するこの世ですね。要は神と反抗するもので、神と世は相反しているわけなんですが、したがってイエス様が狼の中に羊を送り出すようなものですと言われたように、 彼らは人たちを敵視するわけですね。敵とみなすわけです。でその時の対処として、蛇のように聡くなりなさいと言われています。私たちは懸命に動く必要があるわけですね。知恵を用いなければなりません。パウロは言いました。兄弟たち、物の考え方において子供であってはなりません。悪事においては幼子でありなさい。しかし考え方においては大人になりなさいですね。だから知恵を用いていくということですね。けれども、そしてですね、迫害への2つ目の対処として、鳩のように素直になりなさいと書いてるんですね。知恵を用いることによって、こう何でも疑いかかってはいけないわけですね。こう猜疑心に満たされてはいけないわけなんです。慈しみ、憐れみ、愛し続ける必要があるんですね。その時に損をするかもしれません。しかし耐え忍ぶ必要があります。なぜかというと、第一コリントの13章には、すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びました。人々には用心しなさい。彼らはあなた方を議会に引き渡し、街道で鞭打ちますから。これは議会というのは、ユダヤ人の宗教指導者たちが集まっていたサンヘドリンです。で、街道というのはユダヤ教徒が集まっていたシナゴーグと呼ばれる、ところですね。そこ、つまりここではユダヤ人から迫害を受けますよということでした。で、一首都行伝を読むと、これが事実、行われているのを見ることができます。そして18節、またあなた方は私の家に総督たちや王たちの前に連れて行かれます。それは彼らと異邦人たちとに証しするためです。この総督とか王たちというのはローマ帝国の役人ですね。総督というのもそうですね。ですから、異邦人に対して証しをするわけなんです。ユダヤ人じゃない人。イエス様は先ほど、イスラエルの家の滅びた羊のところに行きなさいと言われましたが、もうすでにここでですね、異邦人にも宣教することをですね、予言されているわけですね。で、事実ステパノは証しをしました。あれはでもユダヤ人の前ですね。けれどもパウロ見てください。ヘロデの前でですね、弁明をしたわけなんですけども、ヘロデがもう少しでクリスチャンになりそうになったぐらい雄弁だったわけですね。次に、見てください。19節、人々があなた方を引き渡した時、どのように話そうか、何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことはその時示されるからです。というのは、話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊だからです。で、この言葉を使って、よくメッセージには準備がいらないっていう人がいるんですね。そしてこういう、なんですか、これが安直だって言ってですね、このそうじゃなくてですね、その時に示されることを話しなさいっていう人がいるんですが、それはこの文脈を見ていません。それはちょっと間違いなんですね。ここで言われていることは、この私たちがですね、この世の中にいるときにですね、この普通のこの生活の中にですね、このイエス様のこと、神のこと、聖書のこと、キリスト教について聞かれるわけなんですね。で、その時にですね、どうやって話したらいいかわからないんですけれども、こう話しているうちにですね、こう考えがまとめられてですね、そして本当にこう、あ、なんだ俺こんなこと考えてなかったのに、あ、なんだこんなこと話してるっていうことがよくあるわけなんですね。で、そういうふうに、何ですか、聖霊がですね、その時に語ってくださって、私たちがそのようにこう分かりやすいようにですね、聖書の真理を、神様の真理を、伝えていくことができるという働きがここであるわけなんです。ですから、弁明としての働きですね、御霊の働きです。そして21節22節、見てくださいね。今まではですね、使徒行伝見たらですね、この18節と19節出てきます。21節22節読みましょう。兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子供たちは両親に立ち逆らって彼らを死なせます。また私の名のためにあなた方は全ての人々に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。これは、これから起こる大患難時代と言われる神の裁きの時ですね、のところにまで至ります。ただ、この傾向というのは私たちに今現在でもあるわけなんですね。どうしてかというと、終わりの時に今近づいているからなんです。その最も絆の深いですね、家族の中でキリストを信じるがゆえに殺されていく人が現れます。そしてまたキリストのゆえにあらゆる人々から憎まれるわけなんですね。で、私たちは昔みたいに迫害されていない時代に生きているというふうに思っていますが、それは大間違いです。20世紀に殉教した人々、キリストの皆の上に死んだ人々の数は、1世紀から19世紀までに殉教した人々の数を合わせてもそれより多いと言われています。それほど今殉教しているんですね。で、そのように、
そ それが世界中合わせて、
世界中合わせて、
日本っていうことじゃない、
日本っていうことじゃない、ということで言われています。そう言われています。ちゃんと僕がしっかり調べてないんで詳しいことは分かりませんが、でもそういうふうに言われてるわけなんですね。で事実、私たちがこの戦況の情報を見ますと、そのようにどんどん死んでいる話を聞くことがありますが、事実ですね、準拠しているわけですね。ですからクリスチャンが終わりに近づくに、終わりに近づくにつれて、クリスチャンがどんどん増えていく一方ですね、迫害が増し加わっていくわけなんです。です23節見てください。彼らがこの町であなた方を迫害するなら次の町に逃れなさい、というわけは確かなことはあなた方に告げるのですが、人の子が来るときまでにあなた方は決してイスラエルの町々を巡り尽くせないからですとあります。ここで次の町に逃れなさいと言われています。ですから故意にですね、自分から迫害にあってはならないということですね。その逃れる道があるのでは、あるのであれば逃れていかなければいけません。そしてここで人の子が来るときまでにあなた方は決してイスラエルの町々を巡り尽くせないとありますけれども、これ分かんないと思いますよね。ですけれどもですね、その答えというのは11章の1節に書かれているんですね。これはですね、学者の間でですね、意見が分かれるんですが、私はチャックもそうだったんですが、私もそう思ったんですね。ここにイエスはそのようにして十二弟子に注意を与え、それを終えられると彼らはまちまちで教えたり述べ伝えたりするため、彼らのまちまちで教えたり述べ伝えたりするためそこを立ち去られたとあります。つまり彼らはですね、教えたり述べ伝えに行ったわけなんですけれどもですね、その後でですね、分からない、まだこう何ですか、こうカバーできてない部分があるから、イエスさんはですね、その後でフォローアップっていうんですか、追って、そしてこう宣教をされているわけなんですね。ですから彼らが町々を巡り尽くせない前に、人の子イエス様がもうすでに来られているわけなんです。わかりますか。そのように解釈すればすっきりするんじゃないかなと思います。ただいろんな解釈がありますので、皆さんに委ねます。はい、じゃあ次に行きましょう。弟子はその死に待たら、死っていうのはこれはあれ先生のことですね。その死に勝らず、しもべはその主人に勝りません。弟子がその死のようになれたら十分だし、しもべがその主人のようになれたら十分です。彼らは家長をベルゼブルと呼ぶぐらいですから、まして家族の者のことは何と呼ぶでしょう。先週ですね、私たちは勉強しました。パリサイ人、この宗教宗ユダヤ教徒たちはですね、イエス様が悪霊を追い出すのを見て、彼は悪霊どもの頭を使って悪霊どもを追い出しているのだと言いました。悪霊どもの頭がこのベルゼブルと呼ばれているんですけれども、今で言うとキツネとかタヌキっていうんですかね、このよく出てくるオカルトとかに出てくるですね、このコックリさんによってやったんだみたいな、そういうなんていうんですか、こうちょっとけなすような言葉なんですね、このベルゼブルっていうんですね。そういうふうにイエス様の御業を、尊い御業をですね、イエス様が行われたことをそのようにですね、こう呼んだわけなんです。でイエス様が弟子たちにとっては師であり、先生であり、そして、主人であるわけですね。ですからましてや弟子たちを何と呼ぶか、ひどい言葉で言うであろうということが、ここでイエス様が呼ばれたいことなんですね。次に26節からですね、このようにイエス様は今までどのようなことが起こるかを警告されていました。ちょうど私たちが山を登ってですね、ここに向こうに崖があるから気をつけなさいと言われているように、そういうサインを見ることができるように、イエス様はこれから起こることをですね、このように警告して彼らに準備をしなさいと言われていたわけですね。で26節からはその結論としてどのようにすべきかが書かれています。だからという言葉が出てきますね。だから彼らを恐れてはいけません。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。私が暗闇であなた方に話すことを明るみに言いなさい。またあなた方が耳元で聞くことを屋上で言い広めなさい。イエス様はこのようにして弟子たちに個人的に話されているわけなんですね。けれどもその個人的に話されているイエス様の言葉を公にこう皆の前で言いなさいということなわけですね。でここで話されている言葉をですね、こう公に言ったとしたら、確実に迫害が来るわけですね。それは嫌だから、 例えば私がですねここに言ってるこ あのイエス・キリストが来てですね人々を裁くというのをですね、今僕が働いているところででっかい声で叫んだらですねお前何言ってるんだって話になってしまいますが、でまた例えばこれ駅前でですね叫んだとしたらですね、本当に大変なことになると思います。まあそういうことなんですね。ここで言ってるのは弟子たちが公に言うことによって彼らは迫害に遭うんですけれども、彼らを恐れてはいけませんというふうに言われています。それで次見てください。28節、体を殺しても魂を殺せない人たちなど恐れてはなりません。そんなものより魂も体もともにゲヘナ、これは、いわゆる地獄ですね、ゲヘナに滅ぼすことのできる方を恐れなさいとあります。ここで、迫害する者は体を殺すけれども魂は殺せないとあります。私たちは体だけで生きているんじゃないんですね。魂があるわけなんです。死んで終わりということではないんです。死後の世界があるわけなんですね。で死んだ後にですね天の御国に入るか、あるいはゲヘナと呼ばれる地獄に行くかのどちらかでしかないんですね。そこで死後の世界を支配しているその死後の運命を握っているのは神なんです。その神が体もそして魂もゲヘナに送り込む権利がある、権威があるわけなんですね。ですからその方を恐れなさいと言っています。このことによって、この神に対する恐れによってですね、私たちは悪いこと、罪を犯さなくなるし、またイエス様が来られるということによって、イエス様にお会いするということによってですね、私たちはイエス様に恥ずかしくないように身を慎もうということで、善を行うように促されていくわけなんですね。ですからとても大切な教えですね。けれどもこのような恐ろしく見えるような神も実は私たちをこよなく愛されているんです。29節を見てください。2羽のスズメは1アサリオンで売ってるでしょう。しかしそんなスズメの1羽でもあなた方の父のお許しなしには血に落ちることはありません。またあなた方の頭の毛さえも皆数えられているからです。だから恐れることはありません。あなたはたくさんのスズメよりも優れたものです。スズメというのは一番安く売られていた食べ物でした。1アソリオンというのは一番、この小さな単位の、硬貨というか貨幣というんですか、ですからそのような安く売られているものであってもですね、神の許しなしには地に落ちることはなかったんですね。であなたはそのスズメよりもずっと優れたものなんですから、どれほどあなたは愛されていることでしょうか。心に留められていることでしょうか。どれほど心に留めてくださっているかというと、私たちの今の髪の毛の数を数えているほど心に留めてられているんです。私たちの本当に小さなことですね、私たちの悩んでいることですね、私たちのこの本当にこの本当に苦しみとかですね、すべてをですね神様は関心を持っておられます。愛されているんです。このゲヘナに送り込むことができるような恐ろしいと言ってもいい神がですね、私たちをこよなく愛されてるんですね。ですから迫害の中にあっても恐れてはいけません、彼らを恐れてはいけませんとイエスは言われました。32節と33節を見てください。ですから私を人の前で認める者は皆私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人の前で私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。どのような時でも特に迫害時にキリストを告白することの重要性がここで書かれているんですね。その時イエスを否んでも生き残れば後で福音を述べ伝えられるじゃないかっていうふうに思うかもしれませんが、それは大きな間違いです。もう一度言います、大きな間違いです。なぜならばそれはキリストを述べ伝えるために勧誘をして盗みをして嘘をつこうではないかと言ってるのと同じなんですね。イエスを公に告白しないことは罪です。ペテロがイエスを3度知らないと言ったんですね。これで激しく泣いたと言ってます。なぜならば彼が恐ろしい罪を犯したからなんですね。ですから私たちは人の前でキリストを告白する準備を常に整えていなければいけません。そしてこの日本にあってもですね、迫害はいつ起こるかわからないんですね。ですから今からでもですね、常にこの迫害にあっても告白するという準備を整えているというのがクリスチャン生活なわけです。はい、それでは、次に行きましょう。イエス様はここまで迫害に備えなさいと言われましたが、次に宣教に伴う犠牲と 報酬について報いについて教えられています。私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。ここでもこの言葉は困ってしまいますね。なぜならば私たちはマタイの5章のところで、平和を作る者は幸いです、その人は神の子供と呼ばれるからですというふうに勉強しましたけれども、イエス様が地に平和をもたらすためではない、剣をもたらすために来たのだとここでおっしゃっています。これはどういうことかと言いますと、弟子たちが福音を世に述べ伝えるとき、世がこの世界が全面的にそれを受け入れることは期待できないんですね。もし受け入れているのであれば、私は今頃ですね、朝日新聞の第一面に載っててですね、そして、橋本首相とですね語り合っていることもできたわけなんですね。けれどもこのように小さくやってるっていうのは受け入れられていないからなんですね。まあそれは冗談なんですけれども、でも事実そうですね。御言葉、この福音を述べ伝えたらですね、それをですね本当にみんなが ありがたやと言ってですね受け入れるんではなくて、むしろそんなこと言うのやめろとなるわけなんです。そしてイエスを受け入れるか受け入れないかで大きな分裂が起こるわけなんですね。それが剣なわけです。では次読みましょうか。なぜなら私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たからです。さらに家族の者がその人の敵となります。このイエスによって分裂が起こるということは家族の間でも起こります。この世にあって最も絆の深いのは家族ですけれども、この間に起こるわけなんですね。福音を受け入れる者を、福音を受け入れてない他の家族は敵視するようになります。皆さんもですね、多少なりともこのことを経験されていると思いますけれども、ですからよくわかると思います。そして特にですね、ユダヤ人の家族はそうだったんですね。家族の一員がイエスをメシア、キリストと信じると、その者のために葬式を設けたんですね。なぜならばその人がもう死んだ、家族に存在しないということを、そういう意味を込めて葬式を行いました。ですからその人の敵となったわけですね、家族に。そういう敵対関係が嫌で信仰を捨ててしまう人もいるかもしれません。まあ私がですね、今までいろんな日本人の人に福音を伝えてたんですけれども、多くの人はこの親というのが妨げになってイエス様を信じないということがあるんですが、そういうことが起こるわけなんですね、実際に。でそれはどうしてかというと、親と対立したくないというのがあるわけなんですけれども、そこでイエス様はこう言われています。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません、ね、キリストの弟子になることは父とか母を敬わないということではない、蔑まないということでは全くないんですね。聖書にははっきりと父と母を敬いなさいと書かれています。ここで話しているのは、キリストと自分との関係を一番にしなさいということなんですね。例えば恋愛をしている男女が親からの反対で離れることがあったらですね、その恋は本物じゃなかったっていうことができますよね。ずっと前に宮沢りえと結婚しようとした高野でしたっけ、ですよね。忘れましたけども、その時にこのバラエティショーのですね解説者は、なんと残念なことであろうかとこう嘆いたわけなんですね。そんなようなことで他の人の反対でやめるようなのが本当の恋なのかと、愛なのかってありましたけれども、同じことが、似たようなことがイエス・キリストと私たちの関係にもあるわけなんですね。両親の反対によってイエスから離れることができたらですね、その人のイエスに対する愛というのは本物ではないんですね。そして自分の十字架を追って私についてこないものは私にふさわしいものではありません。この十字架というのは犠牲を表しています。福音を述べ伝えると家族とかから大きな反対を受けたりですね、さまざまなことが起こりますけれども、イエス様はそれを覚悟の上私についていきなさいと言われています。そして自分の命を自分のものとしたものはそれを失い、私のために自分の命を失ったものはそれを自分のものとします。これは私たちの生きる姿勢を表しています。自分のために、自分が存在するために生きている人もですね、 生きている人がここで言っている自分の命を自分のものとしたものですね。そういう人はいずれ死んでしまうわけです。それを失いちゃいます。死にますよね。けれどもキリストのために生きている人、そういう人は世の中の物差しから見ると損をすることがあるわけなんですね。商売をして正直に商売をします。そしてですね、会社の中でセクハラはしません。そして飲み会でハメを外しませんですね。そのようなことを知ったらですね、出世の道が閉ざされてしまうかもしれませんよね。たくさん出世している人が今捕まえられていますけれどもそのような苦にでもしない限り出世しないわけですね。けれどもだからクリスチャンというのは損するわけですね。けれども見てください、それを自分のものとしますとあります。これはどういうことかというと、永遠の命を手にするということですね。私たちが死んだ後もですね、復活することができる永遠の命、神様からの命を得ることができるということです。このようにして福音を述べ伝えることは分裂と犠牲がもたらされることが分かりましたが、次に福音を述べ伝えることによってもたらされる報酬について見ていきましょう。あなた方を受け入れる者は私を受け入れるのです。また私を受け入れる者はあなたが私を使わしたものを受け入れるのです。人たちは自分たちに敵対する世に対して福音を述べ伝えているんですが、決して一人ぼっちではありませんでした。彼らはイエスに固く結びつけられていたんですね。でその絆というのはもう本当に一体となっていたと思いますね。彼らを受け入れない者がキリストを受け入れないで、彼らを受け入れる者がキリストを受け入れるに等しいほど固かったんですね。その絆が同じようにですね、私たちもですね、互いにキリストにあって受け入れるならば、それはキリストを受け入れることであり、そしてまた同時に神を受け入れることなんですね。父なる神を受け入れることです。なぜならキリストを信じる者はキリストにつながっているものなんですね。わかりますか。そして次見てください。預言者を預言者だというので受け入れる者は預言者の受ける報いを受けます。また義人を義人だということで受け入れる者は義人の受ける報いを受けますと。でこれは信仰を持っていない人が、あの人は、牧師さんだと言ってですね、受け入れることを指しているのではありません。それは列王記の第一の列王記の18章に書かれて、例として書かれているんですが、オバディアという人物が出てきます。で彼は預言者を預言者として受け入れたんですね。というのはこのように書いてあるんですが、イゼベルが主の預言者たちを殺したとき、オバディアは100人の預言者を救い出し、50人ずつホラー穴にかくまい、パンと水で彼らを養ったとあります。でオバディアは自分も殺されるかもしれないっていう危険を冒しながら預言者たちを助けたんですね。そしてその、書かれている18章のところを読んでいきますと、私はこのしもべは子供の頃から死を恐れていますと書いてあるんですね。つまりオバディア自身が神との関係があったから、あの危険を冒してまでですね、その預言者を助けることができたわけなんですね。ですから、この預言者を預言者として受け入れる者は、彼らの語っている神の言葉をすでに受け入れている人々です。そして42節を見てください。私の弟子だということで、この小さい者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら、誠にあなた方に告げます、その人は決して報いに漏れることはありません。イエスは弟子たちをこの小さい者たちと呼ばれているんですね。小さい者たち、これは初歩のことを学んでいる幼子のような者たちです。失敗も多いし間違いもたくさんあります。しかし水一杯でも飲ませるなら、その人は決して報いに漏れることはないということですね。人たちの働きは重要で大切なものだったんです。影響力があったんです。なぜならば、これは預言者との対象というか比較なんですけれども、預言者はキリストを指し示したんですが、人たちはキリストに実際に会った証人だったんですね。例えば今朝原商工が法廷の中にいますけれども、それを暴いたのはですね、検察官とかまたはルポライターとかですね、調べててこう摘発したわけですよね。けれども本当にそれが真理であるかどうかを見るためには証人が出てきます。朝原の目の前にいた証人がこうダーッと出てきたわけなんですね。それは彼らが信憑性があるわけなんですね。ですから重要に取り扱われます。同じですね、キリストと実際に出会った、キリストが復活されたこと、キリストが蘇ったことを実際に見た者たちが使徒であって、その使徒の働きというのは非常に重要なものだったわけです。そして、ここで、何ですっけ、水一杯でも飲ませるなら誠にあなた方に告げます、その人は決して報いに漏れることはありませんとありますが、人たちが述べ伝える主の御言葉を受け入れて彼らを支えた人がいたんですね。で人たちは主の御言葉のために奉仕をしていたのだから、 当然大きな報いが与えられます天において。けれども支えた人もまた同じように報いを受けたんですね。ピリピ人への4章に使徒パウロはピリピ人が彼に贈り物をしたことを喜んでいます。そして彼は、物欲しさにそう言っているのではなくて彼らが神から報酬を受けることを喜んでいたんですね。つまり彼らは使徒パウロを使徒として受け入れていたのでパウロの受ける報酬を自分たちも受けるようになったわけなんです。同じように今もですね多くのクリスチャンは直接御言葉の奉仕に携わっているわけではありません。けれどもその奉仕に携わっている人を支えるということはそれはですね目に見えないですねこれ働きかもしれません。けれどもその人と同じようにですね同じ報いを天において受けるわけなんです。それほどイエス・キリストの福音を述べ伝えることは重要な働きであります。この地において多くの犠牲を伴いますが天において多くの報酬報いを受けるわけですね。これで終わります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、御言葉ありがとうございました。神様、本当に私たちはイエス様と結びつけられて私たちがイエス様のゆえに本当にこうのけものにされたとしたらそれは私たちがのけものにされたのではなくてイエス・キリストをのけものにした、それほど深い関係を与えられていますことを本当に感謝します。一体とされて一つとされています。天のお父様、ですからあなたは私たちの髪の毛を数えておられるほど心に留めておられます。主を感謝します。この世に生きていればそして私たちがキリストのために生きていれば私たちは本当にいろんな面で損をしそして人々から嫌なことを言われて、そういうことがいろいろあります。けれども天のお父様、私たちが天において報いが多いです。ですから本当に私たちがここで書かれてある通りに自分の命を捧げてそして自分を捨てて十字架を追ってイエス様についていきたいと願います。神様どうぞ